こんにちは。
こんにちは。
意識改革ライターの秘密第2弾ということで、今回も神谷さんと対談をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、前回ですね、意識改革ライターとはということで、まあ普通のセールスライター、コピーライターと何が違うのかとか、そのライティングスキルを身につける意義だったり、その価値みたいなところですね、そしてどんなライフスタイルが実現できるのかっていうようなところを、概要をね、ご紹介したんですけども、ライターという名前でね、名義で活動するかどうかは置いといて、やっぱりライティングスキルを身につけるっていうのは、これからどんな生き方をしていく上でも大事なんだよっていうのは、おそらくお分かりいただけているんじゃないかなと思いますけど、まあ率直に言って、まあこのライティングスキルを身につける方法っていうところですね、まあ今回2回目のね、この対談の中では結構具体的な話もしていきたいなと思うんですけども、
はい、
どうですか、神谷さんは。神谷さんの場合はその思いが先行していて、その強いメッセージをなんとか分かりやすく伝えるっていう感じで、別にそのライティングのそのテクニックとか細かい部分にこだわって、何かそのこの言葉を使って読み手の心をこうやって動かすとか反応を取るみたいなのって、多分あんまり普段から考えてはやってないと思うんですけど。
そうなんですよ。そういったことは僕はやってないし、できないですね。ただまあ本当に自分が思ってること、伝えたいことがあるので、はい、それを正面からぶつけるっていうことですかね。感情に乗せて、はい、僕がやってるのはもうそういうなんか非常にベーシックなことです。
思いを届ける、はい、思いをぶつけるっていう感じでね、はい、やられていて、まあその中でね、特にやっぱりここ一番の重要な場合、重要な場面とか、ここはちゃんとなんか言葉のパワーもさらに高めていきたいし、伝える力ももっと高めていきたいっていう時は、まあ僕もね、たまにその添削というか、そのメッセージをアレンジするお手伝いとかもね、させていただいたりしてるんですけど、
はい、
まあそのやっぱり思いプラスそのテクニックというか表現力っていうのが組み合わさると、やっぱりすごく力が生まれると思うんですよね、そこに。
そうですね。だから、やっぱりこういうまとまったスクールをやるときなんていうのは、やっぱり僕なんかも一回見てって言いますもんね。でやっぱり僕が書いた文章を直してもらったりすると、まあやっぱりああ分かりやすくなってるなっていうのはすごく感じましたし、あと、まあ、別にちょっといとこを立てるわけじゃないんですけど、
はい、
他にもまあライティングできる人っているじゃないですか、
まあたくさんいますね、
ね、で過去にも何人か、この間名前挙げなかったんですけど、何人かそういうライターの人とお仕事したことあるんですけど、なんかやっぱり心根の違う人とやると変な文章に直してくるんですよ、変なとこ持ったりとか、ちょっと恐怖感を煽るようなとこ入れてみたりとか、共感で危機感っていうかな、いやまあ別にそれ基本としてはすごくわかるんだけど、なんかそれって俺の言いたいことじゃないんだよなっていうふうに、なって違和感があるんですね、僕は。やっぱり僕は違和感があった時って、僕の発信を受け取ってくれてる人にやっぱ響かないんですよ、上手なんだけど響かない っていうのは過去にあって、だから、まあ、伊藤君なんかやっぱりその年がら年中僕がこうやって喋ってくれてるっていうのもあるし、もともとね、お父さんが政治家だったりもね、金さんだったりもしたので、政治のことも分かってくれてるし、はい、で海外も行ってるから国際的な視点もあるし、やっぱりその経験値とかね、こう共感する部分が多いと、やっぱり、なんていうかな、この本当に僕の言葉をより分かりやすくしてくれるというか、伝わりやすくしてくれる、そういう力はやっぱり本当にその人のライターの、ね、前回も言ったけど、経験値とか、ね、人間性がやっぱりしっかりしないとできないんだろうなっていうのはありますね。
ありがとうございます。そうですね、やっぱり僕もいろんな人にライティングを教えてきたんですけど、やっぱり人生経験がある人、いろんなことに興味を持って学んできた人の方が、やっぱりその書く文章も面白いですし、はい、あ、そんなアングルがあったんだ、そんな視点の表現方法があったんだとかっていうのが飛び出てきて、結構やっぱり面白いなと思ったんですよね。
そうですね。
なのでやっぱ特に意識改革大学だったりとか、まあ、神谷さんがね、いろんな講座とかツアーとかね、研修とか開催されてますけど、ああいうのによく参加している人とかって、やっぱり普通に学校に通って、普通にその辺の本屋で売ってる本読んでとかっていうような人だと、全然たどり着かないようないろんな知識を持ってたり経験をしてたりっていう人って結構いると思うんですよね。
いやー、なかなか稀有な人々ですよ。いい意味でね。奇特な人たちです。
そういう経験とか知識を持った人たちがそれを伝える技術を身につけて、まあ、やっぱり何かしらみんな思いっていうのはあると思うんですけど、それを思いを自分の言葉でちゃんと伝えていく。そしてその自分のメッセージ、自分の商品サービスの素晴らしさを人に伝えるのが苦手っていう人の力になっていく。そのパートナーとして力を提供してサポートしていって、二人三脚でやっていくっていうような形で、世にねどんどん出していく。プロデューサーとして活躍していけば、まあ地位も名誉もお金も、手に入りつつ、まあ世の中も良くしていけるっていうことで、まあすごくいいんだよっていう話をね、まあ前回散々したわけですけど。
そうですね。だから、その自分で企画してっていうのも手前ですけど、意識改革大学とか、僕のやってきたスクールとかを受けてくれた人たちって、やっぱりね、政治のことだけじゃなくて、歴史から、ちょっとスピリチュアルから、古代史から、そういう情報発信から、ね、資産形成から、いろんなテーマで僕やってるんで、そういうのやっぱ一通り受けた人っていうのは幅広いですよね、その情報とか考え方の幅が。そういう人こそ、今回、そのね、これ意識改革ライター、伊藤君つけてくれた。それになってくれたら、今までの学びがすごく力になるんじゃないかなと。皆さん多分ね、すごい知識とか見識を広げられて持ってるはずなんですよ。ね、当然僕以上にそのある分野においては知識ある人も当然いらっしゃいますから。それをね、なんかただ単にこう趣味のレベルというか、いや、ただ勉強しましたで終わらせるんじゃなくて、なんかその先にこう伝えるスキルっていうのを持っていただくことで、なんか今までね、何年もかけても、僕も結構長いこと情報発信してきたんで、CGS だけ見てももう9年やってますし、だから初期から見てますなんて人も9年間僕と一緒に勉強してくださってるわけなんで、なんかそういう人にこそなんかこう、垣根になってもらって、そういうのを伝えてもらうといいんじゃないかなと思って、まあ、今回スクールやることにしたんですけどね。
そうですね。まあ、すごく神谷さんもね、いろんな企画を提案したりとか、開催したりとか、まあ、その意識改革大学も4期、2年ですよね、やられて、まあ、他にもね、DIY スクールだったりとか、いろんな学びの場を提供されていて、まあ、そこで熱心に学んでる人たちって、やっぱものすごく、インプットの量はめちゃくちゃやっぱり多いと思うんですよね。知識も経験もいろんな意味でインプット多いんですけど、やっぱりそのインプットとアウトプットのバランスが取れてない人っていうのもやっぱりいるかなと思うんですよね。インプットはめっちゃしてるけど、アウトプットとしてやっぱ自分の学んだことをその自分の言葉で発信したりとか、その内容をシェアして周りの人に分かりやすく伝えていって、その自分一人の経験じゃなくて、それを周りの人たちと分かち合うことで、まあみんなの意識レベル、知識レベルをどんどん上げていくっていうような、やっぱリーダーとしての活動ができるようになると、もっとそのいい影響の輪が広がっていくかなと思うんですよね。
間違いないですね。
このアウトプットのスキルを磨くっていうことで、やっぱりこの一番最初に来るのがこのライティングですよね。書くことは考えることであって、
そうで
何を
す
ど
ね。
の順番でどうやって伝えるかっていうところの、その枠組みを頭に入れるということで、まあ、これ本当に基本中の基本のフレームワークなんですけど、僕がこれはもう義務教育でも絶対教えたいなっていうぐらい、普段から考えているし使っている枠組みで、まあ、4つのステップがあるんですけど、まあ、何か記事を書いたりとか、何かその、まあ、こういったね、対談をお届けするだったりもそうですし、なんかいろんなね、アウトプットする機会ってあると思うんですけど、その順番として何をどうやって伝えるかっていうところですね。ごくごく簡単な4つのステップを、今回ね、まあ、軽くご紹介したいんですけど、
おお、そんな教えてくれるんですね。
もう本当になんか基本なんですけど、ここに始まって最後いろいろ学んでここに帰ってくるみたいな感じなんですよね。
なるほど。
で、まず一つ目が何かを伝えるとき、なぜそれを伝えるのかっていうことですね。動機となる部分、なぜこれを伝えるのか、なぜこれを知る必要があるのか、なぜこれを学ぶ必要があるのかっていう、その必要性だったりとか理由とか、まあ、やることによるメリット、やらないことによるデメリットっていうのをまず最初にその前提として伝えておくっていうことですよね。
これはもうある意味ビジネスの王道とかもそうって言いますもんね。海
そう
外
で
の
す
企業
ね。
家とかでも日本人はすぐワットを求めるけど、海外の人が本当に大きな企業家は Y から始める。なぜそれをやるのかから始めるっていう、僕そういう本何冊も読みましたよ。
そうですね。サイモン・シネックさんの本とかもね、よく本当にまとまってるなと思って、ゴールデンサークル理論っていうのがありましたよね。あれでもそうですけど、まずWhy の部分から、なぜそれをやるのかっていう、そのビッグ Why の部分ですよね、っていうところから伝えていく。で、もちろんいろんなタイプの人に響くように、その理由、論理的に説明するところもあれば、情熱的に説明をする。俺にはこういう思いがあるんだと、こうしていきたいんだっていうふうに熱く語る、感情に響くように語っていく。そしてプラス、その現実的な話、現実的なメリットとか、具体的などういう恩恵を得られるのかみたいな話っていうのも、まずやっぱり一番最初にしておく必要があるんですよね。だからこの文章を読むメリット、この音声を聞くメリット、ビデオを見るメリットみたいなものを最初にやっぱ伝えておくっていうことで、これをしないままいきなり本題に入っちゃう人とかってのも結構いるんですけど、そうじゃなくて、いきなりなんかいろんなデータとかの話されてもやっぱ困るわけですよ。そのデータがどんな価値を持っていて、何を伝えようとしているのかっていうのが分かんなかったら、ただのその数字の羅列、言葉の羅列になっちゃうわけですよね。でも、あらかじめちゃんとそのなぜこれが必要なのか、重要なのかっていうのを分かりやすく何かに例えたりとか、まあそのいろんな形でね、伝えてくれたら、ああ、そっか、重要なんだなって分かった上でそれを受け取ることができるんで、やっぱ入り方が全然違うんですよね。まず何かを伝えるときは必ずなぜこれが必要なのか、これをやることでどんなメリットがあるのか、やらないとどんな不都合があるのか、デメリットがあるのかっていうことを説明して、その必要性を訴えるっていうところから始める必要があるんですよね。まずこれが一つ目ですね。ステップ1のなぜっていう部分。で、ステップ2に来るのが何っていう部分で、伝えたいメインテーマのその細かい部分までここでお伝えしていくっていう感じですね。What の部分ですね。What の部分。何を伝えるか。まあだからデータとか、その背景とか、そういう客観的な情報みたいなものもここに入れつつ、まあ自分の本当に伝えたいことをここでメインのテーマとして、大事なことはステップ1、ステップ2、ステップ3でこういうことがあるんですよ、みたいな。ポイントは3つありますみたいな。よく記事の書き方とか文章の書き方みたいなので、結論を最初に言って、その理由を3つ挙げるみたいなフレームワークとかっていうのもありますけど、そういうのは大体ここでやるって感じですね。結論、本当に文章の頭に結論持ってきちゃうと意味が分かんなくなっちゃうんですよね。その結論の価値が分かんないんで、まずなぜのステップで前提を作ってから、この何のステップの部分で結論を言って、でその理由1、2、3みたいな感じでやると、まあかなりその伝わりが良くなるんですよね。で、ここでいろいろ伝えた上で、で、じゃあその具体的な方法論としてどういうふうに進めていくのかっていう重要なステップ3の部分が、このどうやってっていう How の部分ですよね。で、ここで具体的なやり方の紹介だったりとか、ステップ1、2、3とかだったりとか、そういう具体的なやり方をここで解説していくという形で、で、ステップ4がアクションっていうところですね。今すぐ何をするのかっていう。まあ、どうやってっていうところで話した、このステップ1をまず試してみましょうとか、今日今すぐこういうことをできることをやってみましょうとか。で、自分の経験談としては、このステップ1、2、3の順番でやると、この辺でつまずくから、この辺気をつけてくださいね、みたいな話とかを、まあ、体験談とかもここに入れていくっていう感じで。で、自分の体験談だったり、その一緒、同じような経験をした人の話だったり、エピソードだったりを入れるっていうのも非常に有効ですね。まあ、他にも細かいテクニックっていうのはいっぱいあるんですけど、まあ、フレームワークとしてはこの Why、What で、そして How で Action みたいな感じの順番で伝えていくと、非常にその意味のある、まとまりのあるその文章だったりとか、まあ、記事を書く、ブログの記事を書くでも、メールを送るでもいいですし、やっぱ何かメッセージを伝えたい、この読んでくれた人にこういう行動をとってもらいたいっていう時には、こういうフレームワークにすると、すごく説得力が上がるんですよね。だからこれを念頭に置いて、その文章を組み立てるだけでも、相当もう今日から本当に表現力が格段に上がりますし、説得力がぐっと増すんですよね。
で、まあ、これを一つの型として持ちながら、ちょっと応用していくとかね。そうい
そうで
う
す、そう
こ
で
とが
す。
できますね。まずだから、まず手張りの部分で言うとね、まず型を覚えるとしたら、この4つが非常に大事っていうことですね。
そうですね。何か教育をする、まあ歴史を学ぼうって言った時に、だからなぜ歴史を学ぶ必要があるのか、学ばないとどうなるのかっていう話を神谷さんもよくすると思うんですよね。
そうですね、確かに。
で、歴史の内容、今回はじゃあ鎌倉時代を取り上げますとか、今回は古代史ですとか、まあ今回は戦後の近代史ですとかっていろいろあると思うんですよ。 で、そこで概要の部分を細かく話していって、じゃあこれらを踏まえた上で、じゃあ僕らの現実をどう変えていくのか、どういうアクションを起こすのかっていう、どうやっての話をして、じゃあ今どういうこと、こういうことをまずできることからやっていきましょうみたいな感じでまとめると、歴史の話一つとってもすごく包括的に学ぶ意義もわかるし、その中身も頭に入ってくるし、じゃあその学んだことを学んで終わりにするだけじゃなくて、自分の生活にどう生かすかとか、その意識をどう持っておくのかみたいな話とかにもつなげていけるんで、ただの歴史の話をするだけよりも圧倒的に身のある話になると思うんですよね。
そうですね、その通りだと思います。はい、
うん、
だから そういうことがちゃんと書けるようになるにはやっぱり What の部分がすごい大事なんでしょうね。
うんうんうん
うん、だから僕なんかが思いだけ載せて書くっていう話を前回もしましたけど、ね、結局僕の場合は What が明確なんですよね。
うん
うんうん、で要は GHQ がぶっ壊した日本をきちっと立て直してよりマシな状態して未来に残したいっていうかね、そういうことがもうあるわけですよ。そこのために全ての活動があるんで、加賀のプロジェクトも参政党も、はいはい、この CGS とかも全部そうですよ。
うん。
うん、だから、うん。で、なんで、じゃあそれに向けて今回やることがそこにつながるのかみたいな話をすれば、全部そこに帰結していきますからね。
そうですね、うん、もう本当に大きなビッグホワイの部分が神谷さんの場合は明確になってるんで、まあ、すごくね、うん、分かりやすいっていうのがありますし、もう全ての道はローマに通ずじゃないですけど、 そうそうそう、そこのビジョンにつながっていくわけですよね。
はい、そうなんですよ。非常になんか分かりやすいですね、うん、僕はね、やってることが、
ただ一貫性があるから、だから説得力もあるし、信頼感っていうのも出てくるわけですよね。
はい、
そこまでの明確なビッグホワイがないっていう人は、とりあえず現実的なメリットデメリット、やるとこんないいことあるよ、やらないとこんなひどいことになるよっていうことで、やっぱその人間の本能的な性質ですよね、うん、その人間は快を求めて不快を避けたいっていう本当に本能的な性質があるので、だからこうするとこんないいことがあるかもよっていう欲求を刺激する、そしてこうならないようにしようねっていう、その恐怖とか痛みとか欠乏とか、そういうところを刺激するっていう、まあこの両方がやっぱり刺激として効くので、それがなんかその読み手の聞き手の心に具体的に刺さる表現とか、本当にああわかる、それやだよねっていうような例え話とかエピソードトークとかっていうのが出てくると、やっぱりそこに引き込まれてしまうっていうのがあるわけですよね。
うん、でも結局それだけだったら何したいのっていうことになっちゃいますもんね。
うん
うん、ただその時の紹介する商品なりサービスなりね、そういったものはゲットしてもらえるかもしれないけど、結局それがまあその買い手のまあ個人的な欲求を満たすだけだったら、うん、まあでもそれでいいのか、それでいいのかもしれないですけど、僕はそれが物足りないですよ。
うん、
うん、
そう、それでいいっていう人もね、まあ普通につつましやかにほどほどな楽しい生活して入れればいいですっていう人もね、中には全然いると思うので、
うん、
まあ世間のほとんどの人はそうだと思うんですよね。まあ、別にその
そうですよね、
うん、世のため人のためなんか知ったこっちゃないぜって言って、うん、自分の生活が第一っていう人も、
うん、今回の引き換えライターはその上が欲しいですね。
そうですね、だからそういう、うん、まあ、本当に個人的な生活、個人的にお金を儲けたいとか悠々自適な暮らしをしたいっていう人は、別にそういうことを教えてくれるお金儲け専門学校みたいなところで学べばいいかなと思うんですけど、
う
ん、やっぱり意識改革ライターは違うっていう、
違うし、まあ、もちろんそういう要素あっていいですよ。僕だってそれは生活するお金必要だから、うん、お金稼ぐなって言ってるんじゃなくて、お金もいただくけど、お金をいただくことをゴールにするんじゃなくてね、うん、僕いつも言うんですけど、お金ってやっぱ感謝の対価だと思ってるんで、ありがとうって思ってもらいながら、うん、こっちもお金いただいてありがとう、お互いがありがとうって言い合える関係じゃないと続かないと思ってるんですね、お見承認じゃないけど、うん、だからなんかただその個人のことだけじゃなくて、やっぱりそのやった結果、学んだ結果が次なんか世の中を良くすることにつながっていくとかね、後進を育てることにつながっていくっていうことでした方が、やってる方も充実感あると思うんですよね。
そうですね、
うん、で僕の発信を聞いてくれてる人っていうのは、僕本当に既得な人だと思うんですけど、でそういうところになんか皆さんなんていうかな、まあ、価値を見出してくれてる人たちだから、別になんかそんなことを今話してる人は全てもなかもしれなくて、だからそんなことは分かってるから今あんたの話聞いてんだっていうふうにみんな思ってるかもしれないですけどね。
うん、
うん、
そうですね。だからその個人的な我欲で終わってほしくないというか、
うん、
まあもちろん満たす部分は満たしつつ、でももっと世のため、人のため、社会のため、まあ未来の子どもたちのため、日本のためっていう形で、まあひいては地球のため、世界のためみたいな感じにもなっていくと思うんですけど、
うん、
そういう志のある人にこそ僕がやっぱりこれまで、まあ9年、近く8年9年ですね、学んできて、まあ僕もまあそのなんていうかな、まあコピーライティング道みたいな、その空手道みたいなもので言うとしたら、極真空手のその総裁みたいな感じで、かなり本当にそのパワフルな人から直に学んできたみたいなものがあったりとか、まあお勉強はたくさんしてますし、まあ実践もそれなりにやってますし、まあ結構それなりにね、キャリアとしてはある方かなと思ってるんですけど、まあそこでね、培ってきたものを教え伝えていくにあたって、やっぱりちゃんと志のある人、その我欲エゴにとらわれたステージの人ではなくて、世のため人のために何かしたいんだけど、でも自分の力不足を感じているとか、たくさんインプットしたんだけどアウトプットするスキルがいまいちちょっと弱くて、それがうまくできずにリーダーになりきれていないっていう人に向けて、この武器を授けていきたいなと思ってるんですよね。
はい、うんうん、まさにそうですね。
まあライティングスキルっていうのは非常に強力な武器なので、エゴまみれの状態で使えば、別に自分の銀行口座のね、預金をたんまり増やすとか、まあ生活レベルをねグッと上げるとかっていうのは簡単にできてしまうとは思うんですけど、やっぱりまあそれで終わってほしくはない。まあ自分の生活レベル上げるとかも別にいいですけど、やっぱりそれは本当にたくさんの感謝の対価としてのお金を受け取った状態でやってもらえれば、まあそれは別に誰もね困らないというか、みんなが得してハッピーであればそれでいいかなと思うので、まあそういう正しい使い方をしてくれる人に、この武器をね、強力な武器をお届けして、提供して、プレゼントしていきたいなと思いますんで、で、また、その受け取った人がどんな未来を手に入れていくのかっていうところですね。意識改革ライターがどんなライフスタイルを手に入れることができるのか、どんな未来が待っているのかっていうところを、また次の音声でお届けしていきたいなと思います。
もう一回やるんですね。はい、わかりました。はい。
最後が。ありますんで、また次も楽しみにしていてください。
はい、
はい、では神谷さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。